んにちは、うららです。今回の音声はですね、結婚式とか披露宴、披露パーティーの実施状況はどうなのかということで、ゼクシーの結婚トレンド調査2016から、データを見ていっていたんですが、まあ挙式、披露宴、披露パーティーやりましたかっていう質問に関しては、まあ、予想通り、挙式と披露宴をどちらも行いましたという人が 93% で、残りがまあどちらかのみということで、これはまあでしょうねという結果なんですけど、挙式の実施回数は何回ですかという質問項目が次にありまして、1回というのが 98% なんですね。で、って私は思ったんですけれども、2回行った人というのが、全国平均では 1.3%、 地方によってかなりばらつきがありまして 0.6% のところもあれば 2.7% の人が2回挙式を行った、3回行った人が 0.3% とか 0.8% いらっしゃる地方もありました。で、どういう時にそういう状況になるのかなと考えて、まあ一つはあれですよね、海外ウェディングとか、リゾート挙式とかの場合に、ご家族とあとごく親しいお友達だけで、一旦その海外で挙式をして、で国内でまたお披露目みたいな形で軽く挙式をするみたいな感じなのかなと思って予想しているんですけれども、データにはこれ以上のことはないんですね。で、結婚相談サイトいくつか見てみますと、あ、こういうケースがあったかというのがありました。2011年10月のご相談、26歳の静岡県の女性のご相談で、数週間差で2度の披露宴というのは可能なのかという相談がされています。これはみんなのウェディングさんにある結婚式スタイルというジャンルの中で、結婚式2回というキーワードで検索したら出てきたんですね。で、結構考えさせられるところがあります。ではちょっとご相談内容を読み上げてみたいと思います。はじめまして、かなり長文ですが、皆さんのご意見をお聞きしたく相談させていただきます。2012年の秋、まあだからこのご相談されているのが2011年の秋なので、1年後ですね。2012年の秋に結婚式、披露宴をすることになりました。私の地元は東海地区の、まあ、A 県としましょうか。今たまたま A を思いついたので A としてます。現行では黒丸と白丸で分けられてるんですね。で、彼の地元は九州地区の B 県で、東海と九州ということで、まあ、かなり距離がある。で、私と彼は A 県、東海地区の A 県に在住しており、仕事も お互い同じ県内ですので、生活の拠点である A 県で結婚式と披露宴を行うこととなりました。約1ヶ月の式場探しの末、2012年11月予定、まあ1年後予定で A 県内のゲストハウスでの挙式、披露宴の制約をしたところです。制約をしたところなんですね。で、その後しばらくして、彼のお母さんが、まあ九州地区のお母さんがですね、東海地区の A 県の結婚式もやってもいいけど、九州地区の B 県でお披露目の意味を込めて披露宴をやってほしいと言ってきた。はじめはお金が2倍かかってしまうし、休暇をたくさんもらわなくてはいけないし、何より結婚式準備って大変と聞くのに、2回もそれも遠方で打ち合わせに 1,2 回行ければいいところなのに、無理無理という印象でした。しかし遠方なだけに、彼の親戚などご年配の方などは東海地区の A 県までは来られないこと、まあ、来ることができない、難しいということ、そして一生に一度の息子の結婚式を彼のお母さんも楽しみにしているんだなと思うと、2回の披露宴はやるしかないのかなと考えているところです。前置きが随分長くなってしまいましたが、問題となっているのは彼の地元である B 県での披露宴の時期についてです。今後の予定を以下に書きますということで、ダーッと書いてあるんですね。で、その2011年12月に、結納 もうこれは決定していると。これがだから相談されている翌々月ですねに結納されて、2012年3月から5月私の休暇が取れない時期だから春は動けない。で2012年6月に、新居へ引っ越し、2012年7月 A 県東海地区、まあ、今いらっしゃる A 県での披露宴の打ち合わせが開始。だからお式が秋なので半年前ですねに、打ち合わせが開始と、まあ、決まっている。ただ制約済みであるため変更も聞くということで、2012年11月にその A 県での結婚式と披露宴の予定で、2012年11月または12月上旬に九州地区 B 県の披露宴を彼の母が希望している。だから、待ってくださいね。このご相談から、1年後の2012年11月に、地元の A 県で結婚式披露宴をやることがもう決まっていて、その同じ月かまたは、2週後ぐらいですかね、12月上旬に九州地区、彼の、出身の九州地区での B 県の披露宴をやってほしいと彼のお母さんが言っている。で、ここがきっと関係してるんですね。翌年2013年2月3月に妹弟が揃って国家試験と高校受験、そして2013年3月から5月は私の休暇が取れない時期、私自身はもちろん職場の来賓も休みが取れないと書いてあるので、繁忙期なんでしょうね、お仕事の。で2013年6月以降にB 県での披露宴ができたらというのが私の希望ということで、まあこう見るといろいろと大変ですね。はい、そしてまだご投稿は続きます。せっかくの披露宴なので思い出に残る心を込めたものにしたいと考えている私は、それぞれが中途半端になったりどちらかの準備がおろそかになるのは避けたいので、上記の通り13年6月以降の B 県での披露宴を希望していますが、彼のお母さんは A 県の披露宴と半年以上も離れてしまう。なので同じ月か12月上旬に、それが無理ならせめて年度内に B 県での披露宴をやってほしいと言っているようです。しかしながら数週間差で2カ所の披露宴なんて考えただけでクラクラめまいがしそうです。また13年の年明けは兄弟の受験を控えているので避けたいのです。彼からこのことをやんわり伝えてもらいましたが、何も特別なことをしなくても A 県の披露宴と同じことをやればいいのだからできるはずと聞き入れてもらえません。いやそれは全然違う話なんですけどね。はい、12年11月の A 県の結婚式を13年6月以降に延期して、先に、九州地区の B 県での披露宴をとも提案しましたが、やはり同じ時期がいいそうです。理由は特にないようですが、結婚式なのだから同じ時期にやるのが当たり前とお母さんは考えているようです。むしろ冠婚葬祭より大事なものがあるのかという勢いです。まあ、つまりお母さんにしたら仕事を優先して冠婚葬祭を後回しかとね言ってらっしゃるような感じがすると。確かに絶対に何が何でもといえばひょっとして休みがもらえるのかもしれません。ただ明らかに周りに迷惑な時期と分かっていて結婚休暇を出すようなことはしたくありません。変なプライドかもしれませんが、社会人として今後もお世話になる職場に対しての最低限のモラルとして、価値観の違いからこのままでは溝が埋まりません。遠方同士の結婚ではよくある話なのかもしれませんが、どうしたらいいのでしょうか。不公平感が出ない中間地点や海外挙式も考えたのですが、結局は彼のお母さんの強い希望で B 県でのお披露目式をしなくてはなりませんので解決策とはなりませんでした。私たちは数週間差で披露宴を行うべきなのでしょうかというご相談なんですね。ありますよね、遠距離婚。時々聞くんですけど、そうですね、どうですか、あなたどう思われますでしょうか。卒花さんから2点、アドバイスがついています。まずお一人目、29歳の女性。 同時期にする方がいいと思います。お祝い事でしかもお披露目の意味があるので、半年も時期が離れてしまうのはどうなのかなと思います。普通ならそれまでに親戚に会ってお披露目されちゃいますよね。先の方に来れない方にはご挨拶が遅れるということにもなるので、特に年配の方には印象が良くないと思います。ところで、親族はともかく来賓含めゲストも同じようにご招待するのですか？ B 県では親族のみの披露宴というわけではないのでしょうか？時期や内容よりも同じ人たちの披露宴に2回も呼ばれるのはありがたいと思うべきでしょうが、親友とかでない限り、たとえ何年開いたとしても大変だと思うのですが、どんな規模で誰をご招待されるのかを確認し合ってからもう一度考えられてはいかがでしょうか、ということで、これに関しては補足がついていまして、地元の A 県の方では職場、友人、新婦さんの親戚を招待して、彼の地元の九州の B 県では彼の方のご親戚と彼のお母様のお友達を招待することになっているので、二度出席することになるのは両家の両親のみということなんで、ゲストの問題はないんですよね。はい。で、やっぱりね、半年離れるのは私も反対です。というのはですね、まあ普通ならそれまでに親戚に会ってお披露目されちゃいますよねっていうことの意味がちょっとわからないかもしれないんですけど、要はもう A 県で挙式披露宴をして、当然まあ入籍もされるわけですよね。で、そうすると法的にも夫婦になりますから、もしですよ、A 県の方であろうと B 県の方であろうと、だから、新婦さんの親御さん関係であろうと、新郎さんのご親戚関係であろうと、何か例えば不幸事があった時は嫁としても行かなくちゃいけないわけですよね。それがまだ顔も合わせていないやつがやってくるっていうのは非常に気まずいんですね。なので、この方がおっしゃるのは多分そういうことだろうなと思います。はい、次の卒花さんの、ご意見。忙しいかもしれないけれど、彼のお母様の言われるように年内にお披露目式をやった方がいいのではないですか。披露宴と披露宴の間を空けてしまうと準備を一からやり直しでかえって大変になってしまうと思います。彼の地元でのお披露目にはあなたの ご兄弟は参加されなくていいのではないでしょうか。彼の地元の方だけご招待で OK でしょう、ということで、まあ、ゲストの問題は先ほどお話ししたように、まあ、重複しないということで問題がない。で、やっぱりね、続けてやった方がいい。で、間を空けると準備を一からやり直しっていうのは、この質問者さんも盲点だったというふうにコメントを書かれているんですけれども、そうですね、ただね、一からやらなくていいんだけど、すごく混乱するとは思いますね。どっちの招待状なのかとか、もうデザインとかこういろいろ全部変えるっていうことにしないと、招待状の例えばですよ、すごい細かい話で言うと、1回だけ挙式披露宴をするのでも招待状を組んでいくのって結構神経を使う作業なんですよね。で、招待状自体は皆さん同じなんですけど、例えば、この人には挙式から参加していただくとか、この方は、披露宴から参加していただくから挙式のしおりは挟まないとか、そういうのの手違いがないかどうかっていうのはものすごい神経を使うわけです。で、ダブルチェック、トリプルチェックとかして、やっと封ができるかなっていうぐらい、割と大変なんですね。で、それが2組重なるっていうことは、ね、2週間しか差が開かないっていうことになると、招待状を発送する時期とかもかぶってきますので、席次を組んだりするのもそうですし、日頃全然その面識のない方のお名前を扱うっていうことは間違いに気づきにくくなりますから、その辺がものすごく大変だろうなというふうには思います。で、そう、もう一つ 回答がついていまして、これが私の気持ちに一番近いかな。私もやるなら一気にやった方が楽な気がしますよ。どんなに楽しい結婚式でも準備はそれなりに大変ですから、結婚してちょっと落ち着いた半年後とか言うとかなり面倒くさくなると思うし、新郎新婦としても何を今更みたいな感じになると思います。あとは妊娠の可能性だって否定できないですよね。そして最初の結婚式に彼の招待客を呼ぶことは不可能なんですかね。旅費、宿泊費を払ってもそちらの方が金銭的には優しそうな気がしないでもないですが、まあ面倒ですけれど避けては通れない道のようですし、彼のお母さんとあまりに最初から揉めるのも後々大変なので、うまく乗り切ってくださいね。でもこれ以上あれこれ言うようならば、彼にしっかりしてもらって、私たちのことは私たちで決めるみたいな実験を握ってもらってください。もちろん親戚付き合いも大切ですけど限度があると思うので頑張ってください、ということで、そうですね、もう一個面白い回答がついています。二度やりましたという方、一度の結婚で二度披露宴をしましたという30歳の女性が、書き込んでいます。私も2回目は遠方だったのですが、準備は全然大変ではありませんでしたよ。打ち合わせなんて契約した日と、結婚式の2日前の2回だけ、あとはメールと宅配便です。でもちゃんと素敵な自分らしい披露宴になりました。1回目の披露宴より満足してますと書いてます。きっと結婚式や披露宴って一生に1回だから準備が大変と言われるだけで、2回目からはそんなことないと思いました。私はいろんな都合で半年空いてしまったのですが、きっとすぐの方が楽ですよ。エステも通い直さなくていいし、ということで、なるほど、そうなんですね。2回の打ち合わせだけでできるんだ、割り切りなのかな、なんでしょうか。なんですけど、私が一番共感したその一気にやった方が楽っていうのは、これ私が全くそうだったんですね。私もは当然1回しか挙式披露宴やってないんですけれども、終わった後の終わった感っていうか、なんだろう、解放感とかじゃないんですよね。とにかくやり遂げたっていうので、もう夫婦ともに燃え尽きるんですよ。で、これはまた後に記事にしますけれども、だからそのなんか、内祝いを送らなきゃいけないとか、写真の焼き増しとか、結婚式の後にしなくちゃいけないことっていうのがすんごいなんか面倒くさくて大変で、なんていうか、その当日までは頑張れるんだけど、終わっちゃうともう頑張れないっていうところがあったんですね。で、だからその結婚してちょっと落ち着いた半年後とか言うとかなり面倒くさくなると思うっていうのは、私はすごく共感しますし、きっとそうだろうなと思います。で、新郎新婦としても何を今更みたいな感じになると思いますよっていうのは、ある程度そうだろうなと思うんですね。ただその最初結婚式に彼の招待客を、例えばお足代とかお泊まり代とかを出してもう来ていただけないのかっていうことなんですが、多分それが無理なのでこういう話になっているんですよね。で、高齢の方が多いっていう事情もあって、できれば地元 B 県でやってくれというお話なので、それはまあ仕方ないかなと思いますよね。だったらばその B 県の方もメインにして、 A 県の若い親戚の人とかに全部移動してもらうって考えた方が自然で、私は結婚が遅かったのもあって、親戚が結構軒並みもうなんか病気だ怪我だなんだで、ほとんど来れなかったんですよね。おじおば1組2組かなだけでした。で、夫の方は親戚すごくたくさん、遠いんですけどたくさん来てくださって、その辺のバランスはめちゃくちゃ悪かったんですけど、まあどちらもあまり気にしないという、まあ、恵まれた関係だったので、やれました。だからね、ご高齢になるので移動していただくっていうことが考えづらい。そして彼のお母さんもやっぱりある程度立てた方がいいと思います、最初は。 実権を握ってもらうっていう話もありましたけど、そんなに無茶なことを言っているわけではないと思うんですね。で、続けてやった方がノリ的には乗り切りやすいですし、でこの方、相談者の方がその会社の繁忙期にかかる時とか、あるいはその2週間空けてまた結婚休暇を取る、まあ結婚休暇は1回しか無理でも有給休暇をまとめて取るっていうのは、まあ社会人として今後もお世話になる職場に対しての最低限のモラルとしてちょっと嫌だというふうにおっしゃっていますが、はっきり言います、会社と一生を共にするわけではありません。あなたが一生を共にするのは彼であって彼のお母さんですよね。だからどちらを優先するかって言ったら、その職場に対する思いとかは素晴らしいと思うんだけど、どうでしょうね、私なら家族を優先しますかね。でどうかしたら、妊娠出産で早くこの会社とお別れするかもしれないですよね。そのずっとお勤めになる気持ちでいても、実際そうなった時に物理的に難しくなったりして退職するっていうこともありえるので、会社員としての考え方は非常に社会人としても素晴らしいと思うし、私もそういう人と働きたいと思うけれども、一方でそれだけ素晴らしい社会人だからこそ、家族をちゃんと立てる、大事にするっていうところを見せてもいいのかなというふうに思います。はい、ということで、そうですね、中間地点とか海外出勤式とかもね、やっぱりもうなんか難しいんだと思う。もう とにかく彼のお母さんの言い分をできるだけ立てる形で、ノリで2回されることが一番の解決策だと私も思います。ご参考になれば幸いです。ではこの音声は以上です。ありがとうございました。